こんにちは、高専ライブ数学の部屋、福井高専数学科の長水です。
情報4年の市並です。
この数学の部屋はこの4月からずっと数学の先生の紹介をしてきましたが、はい、朝倉先生で、坪川先生、はい、それから宮田先生で、井上先生、あ、柳原先生、
はい、
で井上先生、はい、で中谷先生と、で僕を含めて、全部で7人の数学の先生が
いっぱいいらっしゃいますね。
はい、います。で、自分自身を紹介してなかったので、ちょっと今日は、まあ、僕の紹介というか、はい、数学の部屋の第1回目の時にはちょっと話をしたかもしれませんが、まあ、それと重なるかもしれませんが、まあ、紹介をして
改めて、
はい、で、僕が今今年持っているのは1年生の基礎解析の A、それから2年生が線形代数を2クラス、それから3年生が解析の2で、4年生で解析の3、それから専攻科の工業数理という。
5年生は数学 の、 その授業としてはあるんですか？
選択科目としてあります。
あ、
で今年は、柳原先生と井上先生が、前期に柳原先生、後期に井上先生が選択科目として あって、だから、哲学、経済学、それから歴史学で、国語公読やったかな、それと数学特攻で、で、4年から5年になるときに
選んで、
そう、前期、あ、英語特攻もかな、英語特攻も入れて、前期これ後期これっていうふうに選んで、半期ごとでなります。で、まあ、前期は数学は多分大学編入の向けの数学の授業とか、まあ、復習かな、4年生まで、になります、で、ずっと今までもいろんな先生にこう担当科目を聞いて、たんですけど、その、まあ、大体50分で、何コマ50分で14ぐらい平均、1週間で。
1週間に、
うん、
1日に方が
いやいやいやいやいやいやいやそう、はい、1週間でだいたい14ぐらいです。
1日1日、あ、3つ、3コマ、
3コマから、まあ4コマとか、1コマとかっていう時もあるけど、まあ5日間で14コマ程度で、僕は前期15コマの後期13コマの、配分で授業をすることにな
る。そういうのってやっぱ決まってるんですか？一人が例えば前期後期に何コマずつ持つかみたいな。
それを毎年その来、その次の年の持ち駒とかをこう決めたりする、
持ち駒
を決めたりするときに、大体なんていうの、その全部どのクラスもどの学年も同じ単位だけあるんだけど、その5年の選択科目とか、あと専攻科は僕と今年は中谷先生が持ってたりするので、で専攻科も半期だけなんですよ。だから、だからちょっと前期と後期のバランスがずれたりしています。で、高校の年齢からその専攻科まで行くと大学の本当に2年3年生までの内容をするので、で本科でも4年生までの間に大学の1年生ぐらいまで、でもこの間の朝倉先生の話で出てきたベクトル解析とかっていうのは、多分大学の1年生ではやらないので。
あ、そうなんですか。
だから多分大学の2年生までとかっていう感じになってると思います。だから本当に高専の学生さんはすごいっていうか、難しいことをやってるというか、
ちょっと誇ってもいい部分ですね。
僕はそういう点ではもっと自分たちはしっかりやってると思ってほしい。確かに難しいので大変だと思うけど、大半の学生さんがこうね、卒業してるし、試験も合格してるわけだから、だからそういう点ではほんまに誇ってくれていいと思います。
身についてるかどうかちょっと分からないですけど
そこがね、でもなんでしょう、僕は最初大学の時は教育学部だったんだけど、 あの大学院に行って数学勉強したり、
はい、
で理学部の数学とか、まあ、教育学部とか工学系の数学とかいろいろあると思うんだけど、まあ、ここは工学系の学校なので、はい、そのまあ少なくとも僕はあまり覚えることよりももう、まあ、あのじっくり考えてほしいなという、
うん、
と思うんですね。だから、まあ後でもちょっと話をするつもりなんだけど、まあ、そのグラフ電卓を使って授業もしてて、
はい、
まあ、一並さんも使ってると思うけど、はい、あの公式を、まあ、覚えてるっていうのはすごくいいことだと思うけど、それよりはまあそれを使って何か問題を解くっていうことが、
ね、はい、
まあ、高専では求められてるんではないかなというふうには思います、
はい、
うん、だからまあ中学生で、まあ、このラジオを聞いてる人は、まあ、数学が得意な子が入ってくる分にはねいいけど、少々苦手でもその考えることは考えてもらわないと、
う
ん、
あ、そうですね、
うん、で、まあ、数学苦手でも計算はできなくってもまあなんとか、ね、いけるんではないかなとは思います、うんうん、はい、うん、まああのなかなかこう自分の紹介をするのが
ね、
取れますね、難しいんで、はい、なんか一つだけ質問を、はい、受けましょう、
はい、はい、じゃあ、まあ、数学の先生にということなんで、そのどうして数学の先生になろうと思われたのかを簡潔に。
あのね、いつの頃からかは分からないけど、はい、割とだいぶ前から数学の先生になりたかった。
ああ、そうなんですか。
うん、で、大学は教育学部に行って、うん、で先生になろうと思ってて、で、まあ、大学4年の時にあの採用試験とかねいろいろあるんだけど、で大学院に、まあ、行ってもう少し数学勉強しようと、で、まあ、大学院を出る時に、まあ、就職するかもう一つ大学、まあ、その上の大学院に行くかっていう時に、はい、まあ、いろんな先生に相談をして、まあ、長水くんもっと数学勉強した方がいいよっていうことで、
はい、
で、まあ、そのなんていうのかな、さらにまた大学院を行って、はい、うん、で、まあ、最初の頃は漠然となんか高校の、ね、先生とか中学校の先生と思ってたんだけど、まあ、自分が数学を教えるためにいろいろ数学の研究というか勉強をするようになって、でいろんなことも分かってきて、で、まあ、高専で縁があってね、福井高専に、まあ、今お世話になってるんだけど、まあ、そういう点では割とこう高校のレベルから大学のレベルまでの数学を教えることができるので、まあ、教える方からすると、うん、まあ、大変なこともあるけど割と数学としては面白い、うん、
数学の先生とし、あ、数学の先生にもしなろうと思ったら、その例えば高校の数学の先生になりたいと思ったら、そこの範囲だけを知ってれば大丈夫なんですか？
うん、あのそう思われがちなんだけど、例えば僕らも大学生の時に何、1年前まで高校生だった自分が大学生になった途端に例えば高校生の家庭教師をしたりするわけですよ、
はいはい、
少しに2つ3つぐらいしか年が違わないのに、なんかこう、もう大学受験も経験してるしこの問題はこう解くんだよとかって言ってやってるんだけど、まあ、そういう経験もすごく今となってはまあプラスにはなってるんだけど、やっぱり位置を教えるのにやっぱり位置だけしか知ってないっていうのはあんまり教える方からすると良くない、うん、だから、まあ、たくさん知ってても全部教えられるわけじゃないんだけど、やっぱりそのまあ、数学的に深いことであったりその背景であったりそういうことをやっぱり知ってる方が、まあ、教えるときにいろんなこうなんていうの引き出しができるっていうか、
いろんなところにリンクさせながら、
そういう点ではその高専に来てからもその工学系の応用っていう点では割といろんなことを僕自身も学んでるし、うん、あの大学なんかでは知らなかったっていうか、その応用のされ方としては知らなかったことを高専に来てから教えてもらうこともあるので、それはまあ数学やってて、まあ、今教えてて面白いかなっていう感じは、うん、します、うん、だからまあ数学の先生になりたいっていう相談もたまに高専生であるんだけど、 高専で学ぶ数学っていうのはやっぱり工学に必要な数学を中心に学んでいるので、はい、結構高校では習うけど高専で習ってないとか、逆に高校では習わないようなことをもう高専で習うとかっていうことも、うん、まああるので、うん、だから、まあ、高専生が数学の先生になるっていうのは、あの井上先生なんかはね、
う
ん、あの東京高専卒業して、うん、で数学勉強してって、だからできなくはないんだけど、うん、まあ割と少数派かなという感じはね、うん、します、うん、まあまたね、僕自身の紹介はまた多分前も言った話を今日もひょっとしたらしてるかもしれないし、はい、これからも同じ話をするかもしれないですけど、またね、いろんなこう、まあ、自分の知っていることや、また僕が新しく知ったことをこのラジオを通じてお話できたらなと思います。
はい。
はい、まあ今年1年ね、はい、また一波さんと一緒にこうやっていって楽しい番組にしたいなと思います。
は
い、
今年の抱負ですね。
そうですね。まあ今年の抱負はまあそういう感じで、ちょっと数学の部屋をやっぱり1年は続けたいなと思います。
はい。
はい、あと福井高専ではその他に非常勤の先生が、
はい、
3名今年は来ていただいてて、
はい、今年によってやっぱ違うんですか、来ていただく先生っていう
のは、うん、違うっていうか、全部の授業の時間数は決まってて、
はい、
で僕ら7人が持つ時間が大体もう決まるので、非常勤の先生はその残りを持ってもらうんですが、うん、非常勤の先生の都合によってたくさん来てもらえる人もいれば、あんまり来てもらえない人もいるので、それで多少人数がね、でもここ数年は3名ずっと3名かな、で1年生の基礎解析 A を担当してもらっている横井先生、
はい
はい、であと2年生の解析を2クラス担当してもらっているのが、国村先生で、それで3年生の数理統計3クラスと4年生の応用数学を担当してもらっているのが瀬尾先生。
あ、はい、
で、今一波さんは今の3人の先生で、習ったことがあるのは、
国村先生と瀬尾先生は、はい、
うん、去年、
去年、
はい、去年、瀬尾先生が去年で、国村先生は2年の解析、
はい、
うん、どうでした？
国村先生はとことん明るい方で、うんうん、もう授業中ずっと笑ってる、うん、ハイテンションなっていう先生で、うん、いや授業は大変面白かったですし、うん、瀬尾先生は、数理統計を持っていただいてたんですけど、うん、ずっと黒板に向かってダッと文章を書いた後で説明をされるんで、その文章を書くのが結構一苦
労でした
。ノートが字だらけみたいな、うん、
数理統計結構定理とかなんかこう書いていくとかなり書くことが
ある。そうですね、はい、説明するのに言葉を尽くさないといけない、
うん、そう、計算もかなり大変なところがあるのでね、はい、うん、でまあ高専のそのに来ていただいているその非常勤の先生はいずれもそのベテランの先生で、国村先生は女性のね、
はい、
先生で、以前グラフアートのグラフアートカンファレンスの時のインタビューにもちょっと出てもらって、
ああ、うん、
かなりその高いテンションのままインタビューをしましたが、横井先生、瀬尾先生は、まあ、いずれ もうベテランの先生で、すごいいろんなことを経験されている、うん、方です、うん、だから、まあ数学に限らずその、まあ、高校とはちょっと違う学校なので、高専自体が、だからそれぞれの専門分野にかなり詳しい先生がたくさんいらっしゃるので、まあ高専での授業っていうのは、まあ、講義に近い部分もあるけど、かなりその先生は深いことを知ってらっしゃるので、いろいろ自分から学ぼうと思えばいろんなことを教えてもらえると思います、多分
自分から近づかないとダメなんですね。
そうですね、やっぱりいずれも積極的にいかないと、うん、受け身になっているだけではなかなかね、やっぱり内容も難しいし、それだけのことを学んで5年生で卒業研究をやろうというね、そういう学校ですから、やっぱり自分から進んでってね、いうになってほしいなと。まあ一波さんは来年はもうね、その卒業研究をする学年になるので、今年1年はいろいろまたあると思いますが、ね、しっかりと 勉強してもらいたい、
頑張りたいと思います、
はい、で、これでまあ数学の先生のね紹介が大体終わるので、また来週というか、はい、次回からはまたあのいつもの数学の部屋に戻って、はい、またちょっといろんな話をしていきたいと思います、
はい
はい、じゃあ今日はこういうことで、はい、お疲れ様でした、はい、
お疲れ様でした。